ドイツからお送りするマイコ先生の毎日少しの日本語を。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のマイコです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私マイコが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信です。さあ今日はいい夫婦の日ですね。11月22日です。月曜日ですね。いい夫婦の日に入籍した友達が何名かいるんですが、皆さんの周りにもいらっしゃいますか？こういう語呂合わせのいい日に結婚式とか入籍をねするのってすごくいいなと思います。うちは結婚記念日は8月なんですが、全く語呂合わせも何もなく、なんでその日になったのかな、あんまよく覚えてないんですけど ね、たまたまそういう日になったので、ね、こういうふうに覚えやすい日とか、お正月とかクリスマスとか、いろいろ私の周りにいるんですけど、ね、そういう日もいいなと思います。はい。今日は何のお話かというと、子どもの遊びにどこまで付き合っていますかというテーマでお話をねしていきたいと思います。皆さんはお子さんの遊びに付き合うっていうことをされていますか？子供っていうのは遊びが大好きですよね。ごっこ遊びとか、見立て遊びと言いますけど、あとお医者さんごっことかね、ごっこ遊びの中でもお医者さんごっこ、あとおままごとごっことかね。昨日私息子としていたのはお寿司屋さんごっこっていうのをしていて、いろいろと息子がお寿司のネタをね、これがいいですか、これがいいですかって聞いてくれるんですけどね。そんな遊びをしていました。で、こんな風に子供っていうのは遊びの中からいろいろ学んで大きく成長していくわけですね。で、子供の中には子供の世界があって、そして遊びの中でそういった世界をどんどん広げていくようなイメージで私は捉えてるんですけど、皆さんは子供の遊びっていうのはこういった遊びにはどこまで付き合っていますか？子供がちょっとふざけたりとか、おちゃらけたりしてね、こう遊んでいる時ってありますよね。で、その時に皆さんご自身が忙しかったりとか、あと家事をされていたりとか、ね、そういうこともすごく多いかなと思うんですけど、皆さんは付き合ってあげる方ですか？それとも子供がふざけてたりするとこうやめさせる方ですか？先日ね、うちの息子がちょうどそういう、ふざけたというか遊びをしていたことがあったんですね。で、それについてちょっとお話をしていきます。先日、私が洗濯物をね、取り込んでいたんですよ。で、その日はちょうど雨だったので、洗濯物を室内に干していたんですね。で、うちの息子は基本的に結構私がお願いというか、これしてって言ったお手伝いは、全然嫌がらずにしてくれるんですね。それで洗濯物も取り込んだり干したりするのも結構手伝ってもらうんですけど、その日は一人で結構量も多くて大変だったので、息子に声をかけて、ちょっと今からお洗濯入れるから手伝ってくれるっていう風にこう声をかけて手伝ってもらってたんですね。で、自分のものを片付けたりとか、私のものを向こうに運んでくれたりとかしてくれてたんですけど、でもその時にね、ちょうど夫 のユニクロのこうヒートテックありますよね。ヒートテックの長袖のシャツが、ちょうどかかっていたんですね。そのハンガーというか、なんていうのかな、洗濯物干しがあるんですけど、こうパタパタっと折りたためるものがあるんですけどね、その洗濯を干すところにかかっていて、でうちの息子がそれを見て何を思ったのか、その乾いている洗濯物を取って夫のそのヒートテックのシャツをね着始めたんですよ。そしたらもちろん自分 の息子の体よりねだいぶ大きいので、足まで隠れちゃって、こうお化けみたいになるわけですね。で、その時に私気づいてなかったんですけど、で、他の洗濯物を畳んでいたんですけど、自分のその多分着たのをね見て欲しかったらしくって、ママ見てって言いながら、こうお化けみたいにね袖をゆらゆらさせながら私の方にやってきました。で、皆さんだったらこういう時ってどういう風に答えますか？1番、それパパの服なんだからやめなさいっていう風にすぐやめさせる。2番、 あらまあ素敵な服ねっていうことで、まあ、ちょっとこう褒めたりとか、子供がしていることを肯定してやる。皆さんはどんな風に声かけされますか？で、私がその時どういう風に対応したかっていうことなんですけど、その時はちょうど私も洗濯物入れながらだったんですけど、息子がそういう遊びを発見したっていうことをすごくなんか、おー、いいなーと思ったんですよね。まあ、その洗濯物をパパの服を着てみるっていう体験もいいなと思ったし、まあ、それでこうお化けに見立てて遊べるっていう感性がすごくいいなと思ったので、うわー怖ーいお化けだーとか言ってねちょっと付き合ってあげたんですね。そしたらその後に息子がね、ママこれお化けじゃないよライオンだよって言って、なんでか知らないけどいつの間にかライオンに変わってたんですよそれで今度は僕はライオンだガオガオーとか言って私の方になんかこう迫ってきてたんですね。でまあそんな風に私は基本的には子供が何かふざけたり遊んだりこう見立て遊びをしている時とか、自分の世界に入って私をこう引き込もうとしているというかね、あの付き合わせようとしている時は極力付き合うようにしています。でまあその続きなんですけど、僕はライオンだガオガオーとか言ってやってきた息子に対して、私はあーライオンさんが来た怖いキャーとかいう風にまあ答えました。でその時ちょうどね、息子があまりお水を飲んでなかったので、ちょっと私水分補給させたいなと思って、息子にそろそろお水飲まさないとなって思ってたんですよね。で私がしたのは、その息子にあーライオンさんだ怖いって言ったんですけど、その後に自分の要求ね、あのお水を飲んでほしいっていう私自身の要求をつなげて、ライオンさんお水はいかがですかっていう風にね、ライオンさんの格好というかふりをしている息子にそのまま自分の要求を、まあ、付け加えて声をかけるっていうことをしました。自分のしてほしい欲求に持っていくっていうことですね。で、まあ私がその普段意識しているのは、そういうふうに子供と一緒に遊ぶとき、でも自分はこうしてほしいっていう思いって親にもありますよね。今はこれしてほしくないなとか、今早く着替えてほしいのになとか、早くご飯食べてほしいのになっていうときに子供がふざけたり遊んだりね、ちょっとこう遊びに付き合ってほしかったりするときってありますよね。でそういう時は私は基本的に子どもの遊びにまず付き合う。でそれプラス自分の要求を一緒に合わせて伝えていくっていうことをしています。遊びに同調してこう乗りながら自分の要求をプラスアルファで伝えるっていうふうにしていくと、意外と子どもってね乗ってくれるんですよね。なのでさっきのお話に戻ると、わあライオンさん、あ、違う、ライオンさん、お水はいかがですかって私が聞いたら、そしたら、ああ、じゃあ飲みたいなとか言ってね、お水をその後飲みに行ってました。まあそんな風にね、ちょっとこう付き合いながら自分の要求も織り交ぜていくっていう風にすると、割と子育てにはね、使えるというかね、有効じゃないかなって思うんですよね。で、こういうふうな子どもの欲求というか、なんだろう、お母さんお父さんと遊びたい、遊びに付き合ってほしいっていう欲求って、私いつもできるだけなんですけどね、見逃さないようにしてるんですね。で先日私日本語教育のちょうど研修会というか勉強会というかセミナーに参加させていただいたんですけど、そちらの方でベテランの日本語教師の先生方がお話をされていて、ちょうどその先生方はもう子育てというか子供さんがもうだいぶ大きくなられてる先生方ばっかりだったんですけど、その先生方の中でお一人の方が、子供さんがね、小さい時にもっとこれをしてあげればよかったなっていう後悔を挙げられてたんですね。でその中の一つとして、子供がママ来てとかママこれしてって要求してきた時に、すぐにそれに答えてあげればよかったなっていう後悔をね、お話しされてたんです。で、私これを聞いた時に、ああ、ものすごくわかるなって思ったんですよね。やっぱり子供って その時じゃないとね、やっぱり満足しないんですよね。なんか前、音声配信でもね、こちらの方でもお話ししたことあると思うんですけど、その時に付き合ってくれる大人、その時に自分を理解して受け入れてくれる親とか、周りのね、先生とか、そういった大人が必要なので、ちょっと待ってねっていう声かけはもちろんいいんですけど、その時に一緒になって遊んであげるっていうことってすごく私大事だと思うんですよ。ね、なのでまあその今日のライオンさんの話じゃないですけど、まあ、子供の遊びってただの遊びなんですけど、やっぱりそれを一緒にしてあげることで子供の心っていうのはどんどん満たされていくって、まあ、できるだけね親も忙しいんですけど、ちょっとその手を止めて子供と一緒に遊びに付き合ってあげる、そして遊びを楽しむ中で親子のいい関係もできていくし、日本語にもだんだんプラスになっていくし、ね、日本語を使う機会にもなるのでね。なので、まあそういうふうにどんどんプラスに変えていけたらいいんじゃないかな、ということをふと先日思ったので、今日はちょっと備忘録的にお話ししてみました。はい。ということで今日は子供の遊びにどこまで付き合っていますか、というテーマでお送りしました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。